広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。皆さんおはようございます。エゾシカゼミナール、ゼミ生の平迫直子です。今日も楽しくエゾシカについて学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授、管理栄養士の岡本雅代さんです。岡本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、先週に引き続きまして、今日のゲストはですね、お電話つなぎで、出ていただきますが、朝倉書店の伊藤秀人さんです。伊藤さん、よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。東京の、朝倉書店にお勤めの伊藤さんなんですが、筑波の、茨城県筑波の山にこう罠をかけて、罠漁をですねされている、はい、ライフワークにされているという、伊藤さんに先週は岡本さん、
はい
はい、またこう罠の仕掛け方ですとかね、
素手でいい、
素手そうですね、
いろいろ考え方があるし、
はい、
取れるんだってい
う、そうですね、
はい、そうですね、自然になりきれば自然の一部ですからね。
あ、
そうなんです。人間臭いっていうのはないんじゃないですかね、生き物臭いっていうのはあるかもしれない。
はーはー。伊藤さん、
はい、
その先週の復習になりますが、
はい、
金属臭はどうしたもんですか。
ワイヤー、結構、自然界にもありますね、その金属が。油も
土
も、なんか林業の人が捨ててった 酒のあれとか、缶ビールとか、だからそのなんだろうな、大丈夫ですよ。
あ、結構、町なんですね。里山は町。
あ、そうか、里山、そうですね、
うん、
その場所によるってことですね、
うん、
明らかにその山奥で何もなかったら気になるかもしれないですけど、
うん、
もう里の山ですからね。
里の山、
すぐそこなんですね。
そうなんですね。
金属臭もそれです。嗅ぎに来るって思えばもう餌みたいなもんで、それで呼ぶ手もあります。
あ、缶ビールだと思ったら罠のワイヤーだった。
そうそう、ガシャンって
なるほどね、
はい、
そうですか。漁期がですね、3月の末まで、イノシシ漁の方ですね、
はい、
はい、延長になったということで、北海道ですとやはりこうエゾシカの農林業被害っていうのが非常に相変わらずですね大きいんですけども、
はい
はい、そちらの方ではそのやはりイノシシの害っていうのが大きいんでしょうか。
そうですね、はい、多分金額で言ったらダントツで、うん、イノシシなんですけど、
はい、
農家としてはアライグマ、ハクビシンも大嫌いですね。
あ、
ピンポイントで頼まれますね、
はい、ピンポイントで
アライグマを取ってくれとか、あのアライグマを取ってくれとか、
あの
そうそう、いつも釣るやつそれってなかなか罠としては結構、まあ任せてくださいとは言うんですけど、そういう仕事じゃないんですよね。難しいんですよそんなの、はい、
アライグマ、はい、美味しかったな。
あ、そうですか。
うん、2、3年前の狩猟サミットでアライグマの煮込みが提供されて虜になって帰ってきたんですよね。食べたんですか。
食べてないですね。ちょっと毛皮にだけでした、ね、ちょっとイノシシと一緒に取れちゃって、同じ日にやったんでちょっと手が足りなくて、ちょっと岡本先生が手伝ってくれなかった、
ね、行かなきゃダメですね、ごめんなさい、
ね、
自分の食いぶちは自分でね、
一人だとやっぱり限界があって、うん、多分人が増えればその内臓とか、うん、まあ、煮込まないと食べられないイノシシの部位とかもやれると思うんですけどね、うん、どうしても
平坂さんも行こう。
そうですね、もう行くしかないですね、こうなってくると。
腕がいる、うん、出せるほど充実すると思いますね。
うん、そうなんですね。
一人ですからね。
一人で
基本一人ですから。
そうなんですね。
まあ、その分分け前もすごいですけどね。うん、それが罠のいいところで
独り占めできるという、
はい、
あれ、あの伊藤さん、
はい、
イノシシの肉がたくさん取れてリュックパンパンで、それでまたあの都内電車乗って帰るんですか？
そうですね、はい、あでかいと大変ですね。そのまず荷物を背負った後立ち上がるのが大変。
ものすごい重たいですもんね、肉って。
そうですね、途中農家に置いていったり筑波大学に置いていったりして、まあ、ものによります。
大きな荷物持った人ね、電車でね、
電車です
ごい邪魔でしょ登山帰りかなって肉パンパンなんだって。
そうだ、そうですね、うん、中身をね知る由もないですけれども、うん、実は取ってきた肉だったっていうね、うん、はあ、そうですか。そうですよね、あの筑波からの東京まで戻ってくるわけですもんね。
そうですね。あ、でも最近、はい、あの自転車が車になりましたね。 駅からの10キロぐらいが、
はい、
うん、
だからあんまりレンタサイクルはあんまり使ってないですね。
あ、
まあ、大人なんで
大人
肉食って自転車乗ってたんだ
あと学生が結構なんか弱音を吐くんですね、自転車で。
はい、
着いただけで疲れてたりとか。
あ
だからしょうがなく、
はい、
あの車で行ってます。すごいどうでもいい。
いやいやいやいやあの学生さんが、はい、あの弟子、お弟子さんなんですよね。
そうですね、うん、
あの どういう方がお弟子さんになるんですか？
うん、やる気ある人。
やる気ある
求人
一応やってみて、
はい、
あのこいついいなっていう人が、
はい、
あのもうちょっとマニアックな方に教えたりしますね。
うーん、もう何年も弟子をされてる方もいらっしゃるんですか？
いや、いないですね。でもなんかその先でその罠を体験した後に、はい、なんか銃取ったり、そのこっち方面に行ったりとか、
なるほど、
罠方面別の場所でやったりしてる人もいるかも。いるところですね、はあ、うん、
そうなんですね。じゃあ伊藤道場で修行して、
うん、
次に進む。そうです
ね、動物関係の仕事をしてる人も結構いますね。
そうなんですね、
役立ってるだろうな、
まあ、そうでしょ
う、うん、
まあでもいい経験にはなってると思いますね。
単位出せちゃいますね。
そうですね、うん、大学のカリキュラムだったら
一応なんかあのお金を取るようになった時にそのワークショップって言うんですよ、これって言われました。
ああ、
うん、
ですね、
うん、交通費とあの食費に毛が生えたぐらいお金を取ってるんですけど、前はあのこっちが払ってたんですけど、バイトと思って、
はい、
だんだんなんかその学生があの甘いに申し訳ないというか、経験が甘いになさすぎるとかで、どんどんその金額が変わっていって、今1500円で落ち着きましたね、
うん、ワークショップですね、そうなってくると
そうですね、交通費でだいたい1500円ぐらいかかるんで、かなりお得なんですよね。大赤字ですけどね、大人なんで、そこは
大人なんで、
はい
はい、エゾシカセミナール、今週も朝倉書店の伊藤秀人さんをゲストに、今シーズンの筑波での罠漁についてお伺いしました。来週はイノシシと対決する新たな技術についてのお話です。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授で管理栄養士の岡本雅代さんでした。 次回もどうぞお楽しみに。